今日は中野坂上の駅に出てきました。中野坂上は都営大江戸線とそれから丸の内線が走っている駅なんですけれども、ものすごい大きいビルがこの交差点3つの角を占めてるんですよね。数年前まではここら辺ってビルもなかったし、この山手通りもですねずっと工事中で、なんかまだまだこれから何ができるんだろうっていうような街だったんですけど、久しぶりに来てみたらすごい大きなビルが立ち並ぶ、もう本当にオフィス街になってます。でそして山手通りとそれから、青梅街道という大きい通りに挟まれて車の往来も激しいんですね。ちょっと行けばすぐ新宿というそんな中野坂上という駅なんですけれども、この辺りにもお寺結構あるようなんです。今日は常願寺というお寺目指して散策進めていきたいと思います。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺久子です。今回は中野区にある多宝山常願寺にお邪魔します。東京メトロ丸の内線、都営地下鉄大江戸線が通っている中野坂上駅からスタートしましたが、いやー都会です。西新宿の高層ビル群からは少し離れてはいるものの圧巻です。そして山手通りの地下には現在急ピッチで首都高中央環状線が建設されていて、まだまだこれからも発展しそうな街並みです。さてそんな街並みの中にある常願寺、一体どんなお寺なのでしょうか。山手通りを南へ5分ほど向かうとお寺が見えてきます。中野坂上の駅からですね、山手通りを南下してきました。緩やかな坂道になってますが、本当にもうすぐです。500メートルぐらい、徐々に坂を下る形でですね、山手通り沿いに歩いてきました。そして見えてきた大きな看板、門もねすごく変わった感じで、今まで見てきたお寺となんか違いますね。何が違うって言われると難しいんですけど、白い壁に赤い柱があって、日本のお寺の門っていう感じじゃないんですよ。ちょっとなんかアジアンチックな、まあ日本もアジアですけど、そんな感じがする、ちょっと変わった感じのお寺なようです。常願寺。
山手通りに面した山門はすぐにそれとわかるいでたちで、東風様式の建物は欄干などが朱色に塗られていて存在感があります。早速境内へ入ると山門をくぐってすぐに六地蔵菩薩が出迎えてくれます。境内はコンクリートが敷かれていますが、周りを見渡せば立派な建物がたくさんあります。本堂をはじめ先進閣、流宝閣、円通閣などが立ち並ぶ中には、目の前を通る山手通りができた際に伐採されたすだじを使った吾妻屋もあります。そんな吾妻屋の奥にはこのお寺を開いたといわれる鈴木九郎の塚が並んでいます。ではではここで常願寺の住職小林徹さんにお寺の由来などについてお聞きしました。
もともとこのお寺を作られたのは鈴木九郎さんという方、うん、というふうにですね、資料にもありまして、うん、実際に鈴木九郎さんのお墓もあるわけですけれども、うん、そこから鈴木九郎さんが作られたその由来というか、そこからお話伺いたいんですが、
鈴木九郎って人は、まあ、熊野、元は先祖は熊野だった。ここへ、うん、この神田の盆地に来て、はい、馬を飼ったり田んぼを耕して、うん、馬を、できた馬を売りに行ったと。今で言えば、小さな自動車屋っていうのかな、はい、これ大成功して、で中野長者って呼ばれるようになったわけですよ。
あ、なるほど、うん、はい、
はい、だから中野長者の寺って書いてあるんですね。
仕事が順調にいっただけじゃなくて、はい、人物も大したもんだったんでしょう、
うん、およそ600年前当時中野長者と呼ばれた鈴木九郎にはこんな伝説が残っています。馬市に馬を売りに行く途中、浅草の観音様に立ち寄り、馬が良い値で売れますように、この馬が売れてそのお金に退官通報が混ざっていたらすべて観音様に差し上げますと約束をして市に出たところ、なんと全額退官通報で売れてしまい、約束は約束と観音様にすべての退官通報を献上し、一銭も持たずに帰ってきてしまったそうです。しかしその後商売が軌道に乗り、中野長者と呼ばれるまでになったそうです。
非常に大成功して長者とまで言われるようになったけれども、はい、ある日娘が死んじゃった。14歳で亡くなった。
あら、若い、
うん、はい、娘が亡くなって、で悲しみに打ちひしがれて小田原の西条寺にお参りした。そして、どうも真言宗じゃお経はダメなんだと、近くの神様もダメだと、八幡様もダメだと、でお参りに行ったらそうかっていろいろ話を聞いてくれたら、娘を亡くしたのは君だけじゃないんだと、悲しみを抱えてるのはたくさんいるんだ、もう一度元気を出してやんなさいと。で、その時に松蓮という名前を戒名をくれたんですよ。奥さんは妙さんという戒名をくれた。で娘には松寛という戒名を送ってくれたんです。それを送ってくれたのは小田原の西条寺の五世松屋宗能でした。ますます信用を積んでお寺も作った。そのできたお寺がこの一軒です。
常願寺の始まりは娘の死がきっかけでした。東京散策、東京散策。
なぜ14歳だったかっていうことが分かったのは、ついこの間で、今から40年ぐらい前ですか、ある泥棒に入られましてね、仏像がぶっ壊され壊されやった、はい、そしたらね、お腹の中から骨がいっぱい出てきたんです、ね、そしてああこれは大変不思議だなってわけですぐ直したんです、はい、それでその骨は別に取っといたの、こっち、はい、で取っといて、今そうだな、もう20年ぐらい前かな、東大に鈴木翔さん、鈴木久志さんとかな、大学者がいましてね、骨の人類史を書いた、もう大変高名な方だった、古代人類かな、古代人類から伊達政宗だとか近くの人まで骨の研究家でトップの人、その人の持ってった、この骨どうもいわく因縁ありそうだと、骨の中にあるから調べてください、でいろいろ見たら犬の骨は混ざってるし、なんだいつも合わないと、で人間の骨が一人じゃないと、二人入ってると、一人は非常に体の頑固な骨だと、もう一人は病弱の体の弱い14歳ぐらいで亡くなった女の子だと、どうもそうだと、
はい、
で先生でこうやってね、先生それは大変だと、これはもう鈴木九郎と娘の小座さんに違いないと、うん、いうことでも昔のこの演技書に書いてあるのと骨が全く一致したわけですよ、はい、それで改めてお祭りしてあるんですけどね、
はい、じゃあその鈴木九郎さんの娘さんが亡くなって、うん、悲しんでいるところを励ましてくださった和尚さんがいて、うんうん、その方
その方
の勧めでこのお寺が、
そうそうそう、うん、そう、
もともとはでもこの土地になかったという、
そうで、その十二層のね、池のところ、今の熊野神社と一緒にあったわけですよ、は
い、12層
という
と本当に新宿のすぐ
西新宿、ね、今の西新宿4丁目、あそこに熊野神社と大きなお宮が、
はいはい、
そのお宮と一緒だった、
はい、
あそこに大きな池があってね、
今池の名前は残ってますけどね、
うん、バス停に池の下とか池の上があるけどね、
はい、
あそこに大きな池があった、 お寺は全部やってたんですけれども、明治時代になって分かれたわけだ、
はい、
でもお寺そのものはもうここにありましたよ、
はい、
あの江戸時代に引っ越してね、でその引っ越す時にどうもその骨をこっちに持ってきたらしい、
はい、
それで、うん、その時にお像を作ったのか知らないけれども、そのこういう岩家因縁があるからお嬢さんずっとお守りくださいっつって、そのお嬢さんの腹の中にね、お腹の中に入れた体内物ってよくあるんですよね。
あ、そうですか、うん、
世話になった人の、まあ、仏像の中に、ね、入れるって体内物、体ね、月変に大って書いて、はい、体内物って、あちこちにありますよ。ただここの体内物は仏さんじゃなくて、その鈴木九郎と娘を入れてある、はい、そういう仏像でね。ですから伝説じゃなくて実在したこともはっきりしたわけだ。
そうですね、
それはごく最近の話だけどね。
まあ、でもそれがきっかけで14歳っていうのも分かったんですか。
そうそうそう、14歳っていうとおかしいけども、
はい、
もうほとんどそれに近い、
その頃である。
それはもうその大学者が全部分析してくれてね。
常願寺という名前の由来にも娘の遺骨が関わっているそうです。
お寺の名前は常願寺という、
うん、それでこっち、うん、どういう理由か知らないけれども、
はい、
江戸時代になってこっちへ引っ越すことになった。地震があったなんか知らん、引っ越してきて、うん、でここへ、鈴木九郎の元の屋敷に建て直したわけだ。その時に、願いなると、こういうお願いできましたというんで常願寺って名前をつけた。それから体感通報の言われもあるんで、
はい、
多宝山ってつけたんじゃないかなと思いますけどね。そことは分からない、
はい、まあ、でも先ほどのお話で、うん、九郎さんがやっぱりね、お金をたくさん、それからはお金持ちになったっていう、まあ、長者って呼ばれるようになったっていうことですからね、その言われできっと多宝山っていう
だろうと思うけど、
ね、なったんじゃないかと。
でも全国にね、常願寺ってのは43軒お寺があった。
ああ、そうですか、うん、
常願寺ってのはね、
はい、それは皆さん由来は別なんですかね。
そこで、
はい、
私も面白いから行ってみた、常願寺ってのは見るとね、で私の知ってるだけで5、6軒行ったのがあるけど、福井に自習のお寺がある、いい大きなお寺、またこれは笹重政の菩提所ですね、
はい、
でそこ行って常願寺ってなどういう言われだって聞いたら、お経の文句だって話でしたね。
あ、
分からない。それから、
はい、
徳島にある、徳島の小松島ってところにね、常願寺ってある、
はい、
これは大幕宗かな。そこは殿様のお願いを叶えたから常願寺という名前だったと、なったという話です、
はい、
で他のお寺を聞いたらね、分かんないな、知らないねって言ってた。
あ、そうですか、
ここのお寺みたいにはっきりした常願寺ってのは、はい、あんまりないみたいだな。
以前から気になっていたのですが、お寺のことを調べるためにインターネットなどで検索すると、同じお寺の名前は常願寺以外にも日本全国でかなり重複します。とは言っても合わせて43もあるなんてびっくりです。14歳の頃に亡くなったと分かった娘は、今は九郎と母である九郎の妻と3人でこの常願寺の境内で眠っています。さて、ご本尊についても詳しく聞いてみました。
ご本尊がとっても古いものだという特徴があるということなんですけれども、どのあたりを見ればわかるんでしょうか。
蓮台の蓮の台ですね、
はい、
みんな座ってる、座って座禅組んでる仏さんはだいたい蓮の台に座ってる、蓮台と言いますけど、
はい、
その蓮台の外側に衣の裾が垂れてます、うん、これが鎌倉時代の特色の彫り方で、
そうすると鎌倉時代に作られたご本尊ですね。
そうですね。ですから走り水、あの湯河原と熱海の間に走り水っていう源泉の湧いてるところがあるけれども、その走り水が権現ので作られたと、初めお祭りされてたということなんですけれども、要するに権現さんはその熊野権現の信者が護持してたのを小田原の西条寺からこっちへ赴任するときにお祭りしてお迎えした としか考えられないですね。というのはお寺よりも仏本尊様の方が
古い、
200年か300年古いですからね。300年古いですから、だからその京奥さんという方、またはその弟子の千庵さんがこちらへお寺へ作ったという、お寺の最上でこちらへその和尚さんに送ってくれたんじゃないかしらね。お寺の分身だということでね、分家だから分家として送ってくれたんじゃないかと思うんですよ。
驚くことに鎌倉時代に作られた本尊はこの常願寺が開かれる以前のものでした。苦労の思いがこの土地に本尊を導き、そして釈迦の教えを中野に伝えていたんですね。変貌を続けるこの町はもともと一人の長者の力によって始まったんですね。そんな町の歴史も聞きたいところですが、今回の散策はここまで。次回も多宝山、常願寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。